こんにちは。仕事中とか、あと通勤の途中とかで、思ってもみない怪我や病気って、考えただけでもちょっとドキッとしますよね。特にもし働けなくなったら毎日の生活どうなっちゃうんだろうみたいな、そんな不安を感じる方もまあいらっしゃるかもしれません。今回はですね、そんな万が一の時にあなたの支えになるかもしれない制度、労災保険の休業補償給付。これについてお預かりした資料をもとに大事なポイントをぎゅっと絞って見ていきたいと思います。これは仕事とか通勤が原因の怪我や病気で働けなくなった時に収入の一部を、カバーしてくれる大切なセーフティーネットの一つということですね。資料には細かい情報もたくさんあるんですけど、どんな時にいくらくらいどうやってもらえるのか、その核心部分をできるだけ分かりやすく、そうですね、全体で10分くらいでポイントをつかめるようにお伝えできればなと。これが今回の私たちのミッションです。ちょっと複雑そうに感じる部分もあるかもしれませんが、要点さえ押さえれば大丈夫かなと。早速見ていきましょうか。まずは基本の基から。この休業補償給付というのは、つまり仕事や通勤が原因で働けなくなった時のための収入サポートみたいな、そういう理解で合ってますか？
はい、おっしゃる通りです。で、この給付を受け取るためにはですね、大きく押さえておくべき条件が3つあるんですよ。
ほう、3つ。
ええ、まず1つ目が、その仕事、つまり業務、または通勤が原因の怪我や病気で療養していること。
療養、はい。
2つ目が、その療養のために働くことができない、そういう状態であること。そして3つ目、これが大事なんですけど、働けない日にお給料をもらっていないこと。
ああ、なるほど。
この3つがこう揃うことが大前提となるわけですね。それと、ここで結構大事なのは、仕事中の怪我や病気、いわゆる業務災害だけじゃなくて、通勤途中のアクシデント、通勤災害、これも対象になるという点です。
へえ。
ただ、もちろん前提として、その怪我や病気が、これは労災ですよとちゃんと公的に認められる、いわゆる労災認定、これを受ける必要はありますけどね。
通勤中の事故も対象になるっていうのはかなり心強いですね。でも、働くことができないっていうのは、例えば自分で今日はちょっと無理だなっていうだけじゃダメなんですよね。
ええ、そこがポイントなんです。やっぱり客観的な証明が必要でして、お医者さんによる証明ですね。
ああ、お医者さんの。
はい、この期間は仕事をするのは難しいでしょうというその診断、いわゆる医証というものが求められます。自己判断だけではちょっと進まないんですね。
なるほど。衣装が必要なんですね。それで資料を読んでて、待機3日っていう言葉がちょっと目についたんですけど、これどういう意味ですか？すぐにはこう給付が始まらないってこと？
まさにその通りなんです。ここが少し注意が必要な点かもしれませんね。
ほう。
労災保険からのこの給付っていうのは、休み始めてすぐの最初の3日間は支給されないんです。
そうなんですか？
はい、この期間を待機期間と呼んでいます。ですから、実際に給付がスタートするのは4日目からということになりますね。
ちなみに、この待機期間の3日間というのは、別にカレンダーで連続している必要はなくてですね。
あ、そうなんですか。
ええ、同じ怪我や病気が原因で休んだ日であれば、例えば月曜に休んで、火曜はなんとか出勤したけど、やっぱり水木曜は休んだみたいな。こういう場合でも、通算で3日間休みましたので、待機は完成したとみなされて、金曜日からが給付の対象になりうると、そういう仕組みです。
へえ、通算でいいんですね。でも、その最初の3日間、全く収入がなくなる可能性があるってことですよね。それはちょっと困るというか、何か手当とかはないんですか？
そこがですね、怪我や病気の原因によって扱いが変わる、非常に重要なポイントなんです。原因によって？
はい、業務災害、つまり仕事が原因だった場合ですね。この待機3日間については、会社、つまり事業主が法律労働基準法に基づいて、あなたの平均的なお給料の60%以上を保証する義務があるんです。
あ、会社が払ってくれる義務がある。
そうなんです、業務災害なら。しかし、ここが大きな違いでして、通勤災害、つまり通勤途中の事故が原因の場合、
はい。
この場合は、会社にはこの待機期間中の保証を行う法的な義務っていうのは実はないんです。
え、そうなんですか？
ええ。ですから、まあ、会社が独自に何か見舞金とか保証制度を設けている場合もありますし、あるいはご自身で有給休暇を使ったりとか、そういった対応が一般的になるかなと思います。この違いは本当にしっかり覚えておくべき点ですね。
うわー、それは大きな違いですね。 業務災害と通勤災害で最初の3日間の扱いがそんなに違うとは知らなかったです。
ええ、そうなんですよ。
じゃあ、無事にその待機期間が終わって、4日目以降にもらえる金額、これはどうなってるんでしょう？資料に 60% だけど実質 80% みたいに書かれてて、ちょっとあれ？と思ったんですが。
はい、そこも分かりやすく説明しますね。4日目以降はですね、1日につきまず給付基礎2額というもの、これは事故前の平均的な1日あたりのお給料をもとに計算する額なんですが、
ふむふむ、
この給付基礎2額の 60% が休業保障給付として支給されます。これが基本部分ですね。
はい、 60%
で、これに加えて休業特別支給金という名前で同じく給付基礎2額の 20% 相当がこう上乗せされるんです。
あ、上乗せがあるんですね。
はい、なのでこの2つ、 60% と 20% を合わせて実質的には 80% 相当額が支給されるということになるわけです。この特別支給金というのは、まあ、社会復帰を助けるためのちょっとボーナス的な位置づけと考えてもらうと分かりやすいかもしれません。資料に載ってた簡単な例でちょっと見てみましょうか。
お願いします。
例えば事故前の平均的な1日のお給料、この給付基礎2額が1万円だったとしますね。
はい、
で、待機3日を含めて合計で10日間休んだとしましょう。そうすると労災保険から給付が出るのは4日目から10日目までの7日間ですよね。
7日間。
その場合1日あたりは6000円給付本体プラス2000円特別支給金で合計8000円。
はい、
これが7日間分なので合計で5万6000円が支給される、まあそういう計算になります。
1日あたり 80% はかなり大きいですね。これなら休んでる間の生活もだいぶ支えられそうな感じがします。
そうですね。
でもここで一つちょっと疑問が、もし休んでる日に会社から少しでもお給料、例えば何か特別手当とかお見合い金みたいな、そういうのが支払われたら、この労災からの給付額って変わったりするんですか？
ああ、それは非常に鋭い、そしてすごく重要なご質問ですね。まさに賃金との調整というルールがあるんです。
賃金との調整。
はい、もし休んだ日にですね、会社からあなたの平均賃金の 60% 以上にあたる賃金、これ手当とかも含みますけど、それが支払われた場合、
はい、
その場合は残念ながらその日の労災からの給付、つまり 60% 分も 20% 分も両方とも支給されません。ゼロになっちゃいます。
え、ゼロ？
はい、逆に会社から支払われた賃金が平均賃金の 60% 未満であれば、労災からの給付、つまり 80% 相当は全額支給されます。
へえ、そうなんだ。
これはまあ同じ日に対して会社からと労災からと両方で、なんていうか過剰に保障されるのを防ぐための、そういう仕組みなんですね。そしてこのルールはですね、有給休暇を使った場合も同じように適用されるんですよ。
あ、有給休暇も。
有給休暇というのは法律上賃金が全額支払われた人とみなされますので、有給休暇を取得した日はこの労災からの休業保障給付の対象外ということになります。
なるほど。
なので休業が長くなりそうな場合は、どのタイミングで有給を使うか、ちょっと計画的に考えた方が良いかもしれませんね。
会社からのお給料とか有給との関係って結構シビアなんですね。
そうですね。はい、
では実際にこの給付を受けたいとなった場合、どんな手続きを踏めばいいんでしょうか？資料にあった流れを教えていただけますか？
はい、手続きの流れですね。まず基本としては、怪我や病気の治療を受ける際に、できれば労災を扱っている労災指定の医療機関などで、
はい、
これは労災ですと、仕事中とか通勤中の怪我ですよと伝えて受診して、先ほどお話しした遺書、つまり働けない期間の証明をお医者さんからもらうというところからですね。
まずは病院で。
次に会社にもですね、災害は起きた状況とか休業する期間、それから休業中の賃金がどうなるのか、つまり支払われるのか支払われないのかといった情報を連絡して共有します。やっぱりスムーズに進めるためには会社との連携も大切になってきますね。そしていよいよ申請の書類です。ご本人が様式第8号という名前の請求書。
様式8号。
はい、正式にはちょっと長いですけど、休業保障給付支給請求書兼休業特別支給金支給申請書というものに必要な情報を記入します。
うわー、なんか難しそう。
ちょっと書類手間なんですけどね。ほれ、ご本人が書く欄だけじゃなくて、会社、つまり事業主の方に証明してもらう欄と、あとお医者さんに証明してもらう欄、この3社の記入証明が必要になりますので、それぞれにお願いして記入や捺印をしてもらう必要があります。
様式第8号、また書類仕事が。手続きってやっぱりちょっと大変そうな感じしますね。その書類は会社に出すんですか、それともどこか別の場所に？
提出先はですね、あなたの会社がある地域を管轄している労働基準監督署になります。
労働基準監督署。
はい。提出方法としては、まあ、会社が手続きを代行してくれる、つまり会社経由で提出するっていうのが一般的ではありますね。
うんうん。
ただここでぜひ覚えておいていただきたいのは、この請求する権利というのはあくまで労働者ご本人にあるということです。
あ、そうなんですね。
ですから、もし万が一会社があまり協力的でないといった場合でも、ご自身で直接労働基準監督署に請求書を提出することができるんです。
なるほど、それは心強いですね。
ええ、あと休養が長引く場合は毎月1回とか、まあ期間を区切って継続して請求していくのが一般的ですね。もちろん後でまとめて請求することもできなくはないんですが、休業中の生活費のことを考えると定期的に請求していく方が現実的かなと思います。
確かに。
あとですね、手続き上の注意点として、この請求権には2年という時効があることも資料では指摘されています。
2年。
はい。賃金を受けられなかった日、つまり休業した日の翌日から1日ごとに時効が進んでいくと考えられていますので、あ、請求し忘れてたなんてことにならないように早めに対応するのが、まあ、賢明ですね。
請求はあくまで本人がするもので、時効は2年と。なるほど、わかりました。資料にはよくあるつまずきポイントみたいなものも挙げられていましたよね。
ええ、ありましたね。
事前に知っておけば避けられそうな、そういう落とし穴ってどんなことに気をつけたら良いんでしょうか？
そうですね、いくつか注意しておきたい点が挙げられています。まず結構ありがてなのが、怪我した直後、これ労災かなどうかなって分からなくて、とりあえず健康保険証を使って病院にかかっちゃうケース。
ああ、やりがちかも。
ええ、で後から、あ、やっぱりこれ仕事中の怪我だったとか通勤中だったって気づいた場合は、できるだけ早く病院とか会社にそのことを伝えて、労災保険への切り替え手続きを行う必要がありますね。
はい。
その際、健康保険で支払った医療費の領収書とかは、後でその分を返してもらう手続き、療養費請求をするためにちゃんとしっかり保管しておくことが大切です。
なるほど、領収書大事。
それから先ほどもちょっと触れた遺書ですね。お医者さんの証明。
はい、遺書。
これが例えばいつからいつまでどういう理由で働けないのかっていうのがちょっと不明確だったり不十分だったりすると、給付の決定が遅れる原因になりかねません。
うん。
なので自宅療養を要すとか、〇〇〇〇まで労務不能の見込みといった、できるだけ具体的な記載をしてもらうようにお医者さんにお願いすることも、スムーズな給付のためには一つポイントになりますね。
具体的に書いてもらうと。
はい。あと有給休暇の使い方、これもまあ再度の注意点ですけど、
はい、
有給を使った日は労災給付は0円になってしまうので、特に休業が長引きそうな時は、最初の待機3日間は、まあ、有給で休んで、4日目からは労災給付を申請しようとか、
うん、
給料の締め日までは有給を使って翌月からは労災に切り替えようとか、そういう計画的な利用を考える必要があるかなと。
なるほどね。
もう一つ、これはちょっと意外な落とし穴かもしれないんですけど、会社独自の休業保障制度がすごく手厚い場合。
手厚いのが落とし穴？
そうなんです。例えば会社がすごく親切で、休業中は給料の 70% を保証するよって言ってくれたとしますよね。
はい。
そうするとこれは先ほどの平均賃金の 60% 以上の支払い、これに該当してしまうので、結果として労災からの 80% 相当の給付が受けられなくなってしまうんです。
じゃあかえって損しちゃう？
そういう可能性もまあありえるんですね。労災なら 80% もらえたのに、会社の保証が 70% だと結果的に手取りが減ってしまうみたいな。
うわ。
なので資料では、会社側の制度設計として労災給付の 80% に 会社が不足分、例えば 20% を上乗せするような形で、合計で 100% 保証になるようにするといった形が一つの目安として示唆されていますね。これはむしろ会社側が知っておくべき知識かもしれません。
なるほどな。会社も知っておかないといけないんですね。
ええ。その他には、複数の会社で働いている方、いわゆる副業とか兼業されている方が、ちゃんとすべての勤務先の賃金を合算して給付額を計算してもらうための申告。これ忘れがちなんですけど、そういう申告をするとか。
うんうん、
あとは通勤災害の場合に、事故の状況とか、通勤経路、時刻などをできるだけ正確に記録しておくこと。特に相手がいる事故、第三者行為災害って言いますけど、その場合はその旨をきちんと届け出ることなどがつまずきやすい点として挙げられていますね。
健康保険からの切り替えとか、遺書の書き方、有給、あと会社独自の保証との兼ね合い、結構気をつけないといけないポイントたくさんありますね。
そうですね。意外と細かいルールがあるんですよね。
他にも資料にはいくつか気になる質問と回答、FAQ がありました。これ皆さんも、これってどうなんだろうって思うかもしれない点をいくつか確認してみましょうか。
はい。
例えば、会社のカレンダーではお休みの日、所定休日に休んだ場合も給付の対象になるんでしょうか？土日とか。
はい。これは対象になります。ここでの判断基準は、カレンダーが平日か休日かということではなくて、あくまで療養のために働くことができず、かつ賃金も受け取っていないという、あの3つの条件を満たしているかどうかなんです。
そうかそうか。
ですから、たとえ会社の所定休日であっても、これらの条件に当てはまれば、それは支給対象日としてカウントされます。
なるほど。働ける状態かどうかが基準なんですね。じゃあ、例えば午前中だけ病院に行って、午後は休んだみたいな、1日のうち一部だけ休んだ場合はどうでしょう？
それはですね、その日会社から支払われた賃金の額によりますね。
あー、また賃金との関係。
はい。先ほど説明した通り、その日1日全体で支払われた賃金があなたの平均賃金の 60% 未満であれば、その日は労災給付 80% 相当の支給対象となります。
ふむ。
逆に例えば半日分の給与が支払われた結果、1日トータルで見て平均賃金の 60% 以上を受け取ったということになる場合は、その日は残念ながら対象外ということになりますね。
結構きっちり計算されるんですね。じゃあ1日だけとか2日だけ休んだ場合、ちょっとした怪我ですぐ復帰できたみたいな時は、
その場合はですね、労災保険からの休業保障給付そのものは支給されません。
あ、やっぱり。
はい。なぜなら給付が始まるのは4日目からで、最初の3日間は待機期間だからです。
そっか、待機期間があるから。
そうなんです。ただし繰り返しになりますけど、その怪我が業務災害であれば、会社にはその待機期間中の3日間について平均賃金の 60% 以上を保証する義務があります。通勤災害の場合はその義務はないということですね。
なるほど。業務災害なら会社から。
そうです。
最後に、パートタイマーとかアルバイトでも受給できますか？働く時間が短い場合とかちょっと心配になるかもしれませんが。
はい、これは全く問題ありません。資料でも雇用形態は問いませんと明確に書かれています。
よかった。
ええ。
労災保険が適用される労働者であれば、パートタイマーであろうとアルバイトであろうと、正社員の方と全く同じように対象となります。そしてその方の実際の平均賃金に基づいて給付額が計算されます。
そっかそっか。
たとえ週に1日しか働いていない方であっても、その仕事中とか通勤中に被災して条件を満たせばちゃんと対象になるということです。
安心しました。
さて、ここまで労災保険の休業保障給付について資料のポイントをちょっと駆け足でしたけど見てきました。いかがでしたか？この制度ってもしもの時の大きな支えになるのは間違いないんですけど、ただ待っていれば自動的にもらえるっていうものではなくて、待機期間のこととか、
そうですね、
会社からのお給料との調整ルール、それからちょっと面倒かもしれないけどちゃんと申請手続きが必要だとか、知っておくべき点がいくつかあるんだなっていうのが見えてきましたね。
ええ、まさにおっしゃる通りです。この資料を通して私たちが学べる重要なことっていうのは、まず基本の3条件1、療養中であること、2、働けないこと、3、賃金をもらっていないこと、これをしっかり理解すること。
うん。
次に 業務災害と通勤災害で、特に最初の3日間、待機期間の扱いが違うんだっていう、大きな違いを知っておくこと。
はい。
さらに、休んだ日に平均賃金の 60% 以上の賃金、これ有給休暇も含むですけど、それを受け取るとその日の労災給付はストップしちゃうんだっていう、調整ルールを把握すること。
なるほど。
そして最後に、必要な情報を要式第8号にまとめて、ちゃんと手続きを行うこと。これらが4日目以降の実質 80% 相当という生活を支える給付を受け取るための、鍵になると言えるでしょうね。
本当に怪我したから、はい、自動的に振り込み回すみたいな、そういう単純な話じゃないんですね。自分で状況を確認したり、手続きを進めたりする必要があると。
そうなんです。そして、ここで非常に興味深いなと思うのは、労災保険っていう国の制度と、それから会社の義務、特に待機期間の保障義務とか、
うんうん、
あとは個々の給与の支払いとの、なんというか複雑な連携ですよね。ご自身が制度を知っておくことはもちろん大切なんですけど、同時に会社側にとってもこれらのルール、特に待機期間の保障義務の違いとか、給与計算と労災給付の関係、これを正確に理解して適切に対応することがいかに重要かっていう点が改めて浮き彫りになるなと感じます。
確かに
誤った処理をしてしまうと、後々従業員の方とのトラブルにもつながりかねませんからね。
そうですよね。今回は事故とか病気が起きてしまった後のお金の面でのサポートについて詳しく見てきました。でもこうして保証の仕組みとか、時にはその複雑さ、あるいはこういう場合は保証されないんだというケースを知ると、ふと考えさせられませんか？そもそもこうした仕事中とか通勤中の事故病気を起こさないために、未然に防ぐために、あなたの職場では日頃どんな取り組みなされているでしょうか？
そこが原点ですよね。
例えば安全な通路はちゃんと確保されているかなとか、機械の安全装置はちゃんと機能しているかなとか、無理な長時間労働になっていないかなとか、心の健康を守るためのケアはどうかなとか、ご自身の働く環境の安全とか健康という側面について、この機会にほんの少しだけでも立ち止まって考えてみる、そんなきっかけにもしなれば幸いです。